皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月31日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は組織の価値観の合わせ方という話ですね。まあもう平成になってからですね、昭和のような右肩上がり神話が日本でもなくなりまして、なぜここで働くのかについてなんかこう暗黙の合意みたいのがもう消えてしまったわけですね。そうするとやはりそのなぜ働くかの理由についてちゃんとやっぱり定義しておかないとみんなが働けないという状況になってきました。この働く理由っていうのはですね、よく企業理念と言われておりまして、3つの要素がありますね。ミッション、ビジョン、バリューですね。自分たちの任務、それから守るべき価値観で、3つ目が将来展望ですね。でこの中でも特に守るべき価値観というのがすごく重要でありましてですね、まあその何をする会社です、どうなりたいかっていうことについては、まあ、机上の空論でも何でもまあ言えますわね。例えばこういう事業をやれよと、何年後に売り上げいくらという話になりますが、実際のこの仕事っていうことになってきたら、一番重要になってくるのは仕事の仕方ですね。何を大切にして経営をするか、このあたりが大事になってくるんで、やっぱりその価値観っていうのがすごく大事だというのはまあみんな気づくわけですね。で価値観が大事だっていう時には、じゃあ今度は会社の中で価値観をどう合わせるかっていう話になってきます。みんなの価値観がバラバラだとですね、一つの方向に行かないと、どうやったらみんなの価値観が合わせられるのかっていうとか、まあ問題になってくるわけでありますが、まあそのぶっちゃけた話をするとですね、まあトップの役割がおそらく半分以上だと思うんですね。価値観を合わせるにおいてですね、トップの役割がまあ6割から7割は最低あると私は思いますね。これはもうどうしようもないと思うんですね。やっぱそのフラット型組織と言ってもですよ、その中心人物の価値観が多分5割から6割だなと思いますね。5割から6割、6割から7割だと思いますね。まあ100歩譲っても半分は横型組織でも半分はトップの見識価値観ですね。で縦型組織、従来の組織だともう6割7割はトップですね。したがってまず一つ言えることは、トップが心にもない価値観を言ってそれにみんな合わせようとしても、結局は価値観のない組織になってしまうことがほとんどの場合だってことですね。価値観のない組織っていうのはそれでいきなり潰れるとは言わないんです。価値観が合わせらんない組織を例えば担わなきゃなんないことってたまにあるんですよね。人事異動で変な組織持たされたとかですね、例えばなんか政治家になってですね、こう役場入ってみたらね、とんでもないと、この連中がこのめちゃくちゃでですね、全然その価値観合わないと、だから人はですね、まあ、そんな感じでそのまあ価値観の合わない組織を運営しなきゃならないってことも、まあ、たまにあるんですよ。でその場合はですね、何がポイントかというとですね、価値観の合わない組織を運営したら、まあ、まず大きなことは何もできないと思ったらいいんですよ。現状維持ができたら正解、現状維持ができればまあ御の字というのが価値観のない組織の運営の、まあ、本音のですね運営の仕方です。とりあえずですね、価値観が合っていなくても昨日と同じことを今日続けることは、まあ、結構できるもんなんですよ。したがって、価値観がない組織の場合は、まあしょうがないって言ったらですね、とりあえず昨日と同じ仕事を続けるということぐらいまではできますから、まあ、それについてはですね、あまりとやかく言わないでですね、昨日と同じ仕事をですね続けてもらったらありがたいと、昨日と同じ仕事は今日もできた、それだけでありがたいっていうふうに思っていることが大事ですね。で、それをですね、最初からいきなりボーンと変えようとする、新しい価値観で変えようという場合ですね、トップが思っている方向に、まあ、これは当然なかなか大変なんですけども、まあ、どうやるかっていうふうに考えるとですね、プラス思考でいかないと新しい価値観にはみんな合わないっていうことを最初にちょっと言っとかないといけないですね。人ってやっぱなんかですね、こう新しいものに対しては常に拒否反応が出てくるんですね。したがってこの今までのやり方がうまくいかないと、 で、新しいものに変えようって言った時に、新しいものに対して警戒感皆さん持ってますから、新しい価値観で警戒しなくてもいいんだっていうことを最初にメッセージとして言っとかないとなかなか難しいんですね。ですから最初に新しい価値観と同時に、まあその人数減らしますよと、リストラしますよと、降格人事やりますよって最初に脅かしますとですね、いやなかなか基本的にうまくいかないですね。最初に脅しをかけるとですね、まあ大体なんかその途中で頓挫したり後ろから弾を撃たれてね、終わっちゃったりします。だから日本がほら平成の間時代に結構政治改革でやったでしょう。あれもですね、結局なんかそのまあ引き算の話を先に持ってきたからですよ。引き算の話で持ってくるとみんなやっぱついてこれないですね。でそのどうやるかなんですけども、最初はですね、とにかくごく少数のチームを作ります。トップとですね、トップがまあ親しいごく少数のチームを作るんですね。そこで新しい価値観で成功する事例を小さくともいいですからなるべく早く作ります。みんななんか新しい価値観の人たちがトップが来たといった時ですね、どうなんだろうと思ってますから、ごく少数のチームでいいんで、最初に成功事例を一つ作るっていうところが出発点になります。だからこれ事前に準備しておくといいんだね。成功事例を作って、でそれを成功させるんですね。トランプたちすごいと思うのは、バイデンが来るの待ってて、バイデンが早速失敗する事例をいくつも用意しましたよね。あれ私全部やらせだと思うんですよ。難民の問題でしくじったりですね、あるいはなんかその人種差別の問題でしくじったりね、あれ記者会見でしくじったりっていうのは、あれ全部私はセットアップじゃないかと思うんですね。要するに就任早々失敗する罠を仕掛けておいたんじゃないかと思うんですよ。そうすると一気に支持落ちますから、最初に失敗が重なると一気に支持落ちるんで、あれは私セットアップだったんじゃないかと思うんだけど、成功するとき反対なんですよ。成功するその仕掛けを事前に作っといて、で一気に最初に、まあ一つでも二つでもですね、新しい事例で成功させるというところがポイントなんですね。でこのやっぱり短期にですね結果が出ますと、皆さんちょっと雰囲気が変わってきます。雰囲気変わってくるんで、だからこの最初の取っかかりのところがですね一番大事なんですよ。だから新しい価値観で何かやろうって言った時に、具体的にどうやるかを頭に描くまではまだ行動しない方がいいんです。価値観だけ言ってですね、どうしようかなんて最初から言っちゃったらですね、大体収拾つかないんですよ。正直言ってこんなことできませんと、不信感が現れてね、今度は魔女狩りみたいになっちゃって、あなたは価値観に同意しない悪いやつだという話になっちゃって、かえって収拾つかなくなるんですよ。そうじゃなくて、着手するときにはですね、必ず具体的な事例まで考えてから言うべきですね。一旦価値観とか変更言っちゃうとですね、もうすぐ結果出さないとなんなくなりますから、やっぱり最初にいくつか、具体的な事例を考えて、だいたい固めておいて、ごく少数の人数でこうやってやろうって固めておいて、あるいはなんかたまたまなんか成功事例が生まれたと、たまたま生まれたと、これはいけると思ったら、その成功事例を携えて、それから新しい価値観の話はすべきですね。だからやっぱりね、こうね、観念論だけの人じゃできないんですわ。価値観の変更っていうのは観念論だけ言う人では絶対できません。価値観の変更で具体的な行動が伴って結果が出なきゃダメだから、価値観の変更できる人は現実的な人でなきゃダメです。理想は高いんだけども、現実的に行動できる人でなければ価値観の変更って実際にはできないです。で関連論だけの人が言ったって結局組織が混乱するだけなんです。で具体的なものは何も生まれないままですね、くだらないその組織内の政治闘争が本格化するだけですから、これは全く意味がないんですね。だからやっぱりこの価値観の変更っていうのは企業理念の中の一番変わらない部分を変えるってことだから、実際には一番仕事ができる人がやるべきなんです。はい、理念もあるし実務も一番できる人がやらないと私はなかなか難しいと思う。というのは一番仕事ができる人がやるとですね、みんながやっぱ一目置くんですよね。よくあるのはこの権力闘争の一環で新しい価値観を持ってきて、横からねなんかチャチャを入れるというのがあるんですよ。あれは成功しないですよね。もともと仕事があまりできない人がですね、なんか新しいこと言ったってあまりみんな信用しないんで、 だからこの本当に会社組織変えようと思ったら、一番仕事ができる人が変えるのが一番簡単で、もちろん反発も当然ありますけどね。まあ反発があるってことはその役割果たしてるってことだからね。その発電機が回ってるってことは、発電機回してる間は発電機に負荷がかかるでしょ。発電機で電気切ってあればですね、カラカラカラとモーター、ま、あのね、水車は回るかもしれませんが、発電機に負荷があったらね、やっぱ水車は重くなりますよね。だからそのなかなか、組織は思うように動かないと、疲れる。重いっていうのは仕事してる証拠ですから、それ自身何にも悪いことはないんです。仕事してる証拠、サボってない証拠です。でそういうことになりますから、やっぱり仕事できる人がやるべきですね。そうするとやっぱりね、このままじゃまずいなと思ったら、一番仕事できる人を口説くべきなんです。こう見ててですね、そのみんなに尊敬されてる人って必ずいるんですね。組織の中で、組織の中でみんなに尊敬されてる人って必ずしも地位の上の人ではないんですね。で地位の上の人は必ずしもないですから、そのまあそのみんなが尊敬するっていうのはそういう意味じゃないですからね。地位じゃないですから、本当に仕事できる人をまず口説くべきですね。でその人たちとたまり場作るべきですね。だからその組織を変革するということが成功するかどうかは、一番仕事できる人がその組織の未来を作ろうと思ってるかどうかっていうことと、でその未来を作ろうと思ってるんであれば、それに向けて自分たちでたまり場を作れるかどうかというところに直接的には変わってると思いますね。やっぱその誰もこの組織を生き残らせないよう、生き残らせるつもりがないということになったら、それ早く去った方がいいですね。時間の無駄でより大変なこと起きますね。もちろん最後の最後でどんでん返しがないとは言えないんだけども、結局なんかそうこうしてるんだったら他の組織で頑張った方が成功することもよくあるんですね。だからやっぱこう、一番仕事できる人がまあもっと続けてやっていこうと自信持ってるんであれば、まあそこが鍵になるかどうかですね。でそういう人は必ずしも新しい価値観が重要とは思ってないケースがありますよね。今の価値観で俺の仕事の仕方で十分だと、でところがそれではなかなか未来がないって言った時に、じゃあ価値観を変えて新しい仕事をやってこの組織を生き残らせますかと言って、そんなこと興味ないと、俺はこのままこれでいて終わりだって言ったらもうそれで終わりですよ。いやこれじゃあ、時代の変化もあるから新しいことやると言えばそれで変わると、ここがだから大きな分かれ道で、それはちょっとよく見るべきですね。でじゃあやろうということになったら、最初にやることはその価値観のすり合わせなんですね。やっぱこう信頼関係っていうのがないと本当の重要な仕事ってできないんですね。通貨の中にならなければそれはダメです。それはオンラインでも全く同じです。オンラインがね、使えば使うほどですね、リアルな人間関係濃くしとかないと、まともな仕事できません。ビジネスクラスの人はオンラインであってですね、なんか深い仕事なんか絶対できませんから、だからオンラインを使う機会が増えれば増えるほどリアルなんですね、人間関係深めておかないとダメなんですね。だから人間関係深まるまではやたらになんか大きな仕事しない方がいいですよ。空中分解しちゃいますから。でこの人間関係深めるっていうことはやっぱ個人的な付き合いをしなきゃダメってことですね。だから頻繁に会うとか一緒になんか仕事するとかしなきゃダメで、でそれも要するに未来志向で仕事するってことだから、まあやっぱたまり場みたいなの作って、そこでいろんなディスカッションもし、共にどっか視察に行ったり、共に何か行動したりということがどうしても必要になりますよね。それやらないとなかなかみんなの価値観のすり合わせっていうのはなかなかこうできないじゃないですか。でそのまあたまり場をとにかく作るってことですね。でたまり場ができて、そこでなんとなく方向性があってったら、それをどういう形でまあ組織のテーブルに乗っけるかってことになってくんで、まあそこはまあいくつかね、権力闘争ですから道具がありますよね。上を口説くのもいいし、上を追い出しちゃうのもいいし、別組織やるのもいいし、一番簡単にやるためには小さな別組織をちょっともらうんですよ。大喧嘩するんじゃなくてですね、ここだけは任してください、任せるよという小さな組織を一つもらうんですね。でそこで実験するんですよ。これ一番穏やかなやり方 でそこでうまくいきます。なるほど、ああやうまくいくのかとみんな思いますから、で特に仕事ができる人がそこに行って何かやればみんななるほどと思いますから、いやそうするとそこで次の何か生まれてきますよね。 で、そうでなかったら、まあ、ちょっとけたたましいやり方になるとね、なんか追い出してのかやるとかね、まあ、外スピンアウトしてやるとかいう話になりますが、まあ、そのあたりは、まあ、まあ、いくつかの選択肢があるということであります。で、問題はその後なんですね。小さな成功をとりあえずやるというところまでいいんですが、これ今度広げるときですね。で、みんなこう、急ぎすぎるんですよね。小さな成功をやった後、急ぎすぎるんですよ。その後はですね、じっくり皆さんの話を聞いたらいいと思うんだね。人って新しいことをやられるとですね、やっぱ誰でもちょっと恐怖感を抱くことがあるんですね。だから必ず反発とかですね、反論が出てきます。そういうものをしっかり聞いた上でもう一回納得してもらって未来に行かなきゃいけないから、新しい価値観で何かを生み出すチームというのは、人の話をちゃんと聞けて人の痛みも分かるチームでないと、これはなかなか難しいんです。というのは、そのみんなが新しい方向に向けていこうと、限られた人数だけで小さな成功をするんではなくて、みんなを新しい方向に連れていこうとするとですね、みんなの心配とか不安とかいうものをしっかり受け止めなきゃいけないんですね。ですから、この新しいチームはみんなの話をしっかり聞けないといけないですね。だから、ボトムアップができなきゃダメなんですよ。みんなの声を聞きながら、その最大公約数をですね、こう見つけていくいうことですね。最大公約数を見つけ、それから未来の目標は、言ってみれば、最小公倍数って言いますかね。みんなにとってなんかこう成功する目標みたいな風にしていかなきゃダメですよね。したがって、だからこの最初の小さな成功っていうのは、ある種情報をみんなに与えるってことで、その結果としてどんな意見が出ていいとか悪いとか議論になってきますから、そういうのはやっぱりしっかり耳を傾けていくということですね。だから丁寧にみんなの話を聞いて、丁寧に問題を解決していくってことですね。特にやる気をなくす方の要因ですね。やる気を高める要因、やる気をなくす要因っていうのは前にもお話したと思いますけども、やる気をなくす方の要因ですね。待遇だとか、まあ、仕事の監督の仕方とか、こういうところをやっぱりその、できるだけ本人の希望に合わせる、手作りで合わせていくっていうところが、実は意外とですね、大切なんですよ。で、やっぱトップが、トップって言いますか、チームリーダーがですね、自分のために何かやってくれたっていうだけでもだいぶ違いますからね。で、そこの人間関係をもとに、こう、細かい調整をするということで、しばらく時間かかるんですね。とにかく、一気にやろうとすると、花瓶を落として割りますからね、価値観を変えるときはね、じっくりやった方がいいですよ。決して慌てない方がいいですよ。で、大体決まってくるっていう段階があるんですね。まあ、1、2年やってみたら、まあ、なんか新しいやり方でも結構成功すると。しかし、こう、必ずちゃちゃ入れる人出てきますよね。で、その時はですね、このちゃちゃ入れる人をね、排除したりすると、これまたね、えらいことなんですよ。排除しようとするとね、かえってね、問題はこじれます。そうじゃなくて、新しい仕事のやり方の意味ということ、いかにそれが大事かっていうこと、いかに成功することが楽しいかっていうことを、やっぱりみんなにしっかりとこう、伝えることが大事ですね。まあ、なんていうのか、新しい仕事でどれだけ皆さんが楽しくなったのか、ということ。もっともっとやっていこうということで、組織の雰囲気を新しい価値観に全部入れ替えていきます。決してその反対する人たちを非難しないんです。反対する人たちを非難するとですね、そこにエネルギーがいっちゃいますから、そうじゃなくて前へ前へとエネルギーを進めていきます。そうすると反対する人たちも、あ、ここにいたんじゃダメなんだなと、ここにいたんではもう自分の思い通りならないなと、自分はここではいい思いできないと思うと自然に去っていきます。で、結果として残った人たちはますます新しい価値観で成功できるようになると、こういう仕組みなんですよ。したがって、だからやたらにこう、けなしたりですね、排除したり、あいつをクビにすればいいとか思わないことですね。まあ、人間の体もそうですがね、問題あるとこいちいち全部外科手術で切っとったら人間はですね壊れちゃいますからね。組織は全く同じですね。まあ、そんな風にしてやがて新しい価値観に合わせていくってことで、まあ、大体ですね3年はかかると思っていいと思いますね。3年ぐらいはかかるんですよ。まあ、これは別に私の実感だけではなくて、あちこち見てると3年ぐらいは本気で取り組まないと難しいですね。だからこの小さな成功の段取りが生まれてから、価値観を変えなきゃいけないっていうのは前から思ってるにして、その小さな成功の具体的段取りを思いついてから3年ですね、いうぐらいはかかると思いますね。 したがって、まあこれからね、まあ日本もなんか本当に多くの組織がものすごい転換点に来ますから、今ぐらいからですね、その小さな成功の考えておかないと。で、コロナでこういう状態になったから、具体的に小さな成功を手にしたところは結構あると思うんですね。ここが大事なんですよ。これを種にしてこれから全体変えていきますから、まあ今年がだから2年目のところは今年来年ぐらいで変わるんじゃないでしょうかね。結構本気であれば変わりますのでね、まあ皆さんもですね、ぜひそこは試してやってみていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、組織の価値観の合わせ方ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。